はい、どうも、沢田信也です。はい、今回はですね、ロボティクスノーツの話をします。ゲストに呼んでいるのはこのお二方です。
あ、こんばんは、ショッキングビです。
あ、こんばんは、大地と申します。
どうも、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、お願いします。
さて、ね、僕たち、
はい、大好きな科学アドベンチャーシリーズ。
そうですね、
やっと出た新作っていうね。
まあいろいろとこうね、この、今回の配信タイトルを見てもらったらですね、もうやっぱ皆さん、この気になる方には、こう、胸によぎる何かがあるかなと、思うと思うんですけど。
はい、何がよぎるんだろう。
この空気感で何を言いたいかなんとなくわかりますよね。
まあもともと僕たちシュタインズゲートとか、好きやったじゃないですか。まあシュタインズゲートとか、はい、シュタインズゲートがまず好きやったじゃないですか。
以前、シュタインズゲートの回の時も、ねはい、ゲストで呼んでいただいて。
そうですね、シュタインズゲートの時に大地さんをお呼びして、はい、で、まだカオスヘッド、シュタインズゲートのその前の作品の時のカオスヘッドの話をする時も、その時、ショーキングビさんもね、お呼びしてね、はい、いろいろ話したじゃないですか。
はい。
で、まあ、やっぱりその、何でしたっけ、なんちゃら科学アドベンチャーでしたっけこのシリーズ。
拡張科学。
拡張科学。
やっぱ一連のシリーズの最新作ということで、またなんかクリアしたら収録しようかみたいな話は前々からしてたわけですよ。
はい。
特にこう、ショーキングビさんなんかはロボティクスノースすごい期待してますと。
ああ、そうですね。ずっと期待してました。
で、クリアしたらもう、ぜひ狭さで話させていただきたいみたいな話をもう、ショーキングビさんの方からされてたから、それもぜひやりましょうと。で、まあ、大地さんともね、クリアしましたみたいなことを言ったら、話そうと思ってるんですって話をしたら、まあ、ぜひやりましょうみたいな話だったんでね。でも、この今回の場が設けられてるわけなんですけど、
はい。
まず結論から申しておきますとですね。
はい。
今回はですね、そのロボティクスノーズという作品に対しての、指摘が多いと思います。
指摘
が。
柔らかい言い方ですよね。
指摘。
そうですね。まあ、とりあえず狭くてやさやさら、基本的にそのプレイした、ゲームやったらプレイした時の素直な感想をそのまま出すみたいな話やと思うんですけれども、
はい、
一応僕の中での最近のポリシーとしては、作品をけなすためにその作品を取り上げるってことしたくないんですね。
はい。
だから、できれば、その作品を取り上げるのであるならば、その作品のいいところとか、面白かったところを話していきたいなと思ってるんですよ。
前向きに。
はい。なので、今回もそういう風な話をするんですけれども、はい、若干その指摘が多くなってしまうってことは、あらかじめちょっと言っておいた方がいいかなと思って。
はい。
指摘ですね。
うん、はい。なので、なんて言うんですかね。まず、プレイする前の方、プレイしていない人で、ネタバレが気になる方は、まあ、今回はもう全部聞かない方がいいと思いますね。もう 100% ネタバレ前提で話していきますんで。で、あと、ロボティクスノーズをプレイされて、とても満足されたと。で、その満足されたことに対して、水を差されたくないと思ってらっしゃる方は、今回聞かない方がいいと思います。
うんうん、そうですね。その通りですね。
はい。それをね、ちょっとあらかじめ言っとかなあかんかなとか思って。なので、ちょっと皆さんの覚悟を試すためにですね、ちょっとここで46秒間の無音をちょっとここで流しておきましょうかね。
今いろいろありますよ。早送りとか、飛ばす、なんかシークバーをいじくるとか。
はい。だからそこはもう覚悟ですね。
あ、なるほど。
もうこの先を聞きたい方は、まあ、飛ばしていただいて。
はい。
まあ引き戻せるのは今だよっていう意味でね。まあ、この46秒間皆さんいろいろと思い悩んでいただいたかと思います。
そんな悩んでないと思う。いや、多分みんな僕らと同じ意見だと思います。
少なくとも今ここでこの話を聞いている方は、まあ、何かしらロボティクスノートという作品に対して、こう、 思うところがある方なのかなという前提でこの後の話を進めさせていただきたいですね。
そうですね。
はい。はい。てなわけでもう早速本題に入っていきましょうか。
はい。
お願いします。
お願いします。
まあね、まず総括から話していきましょうか。とりあえずそういうざっくりとしたところを僕が振っていかないと、多分細かいことを言い出したらキリがないと思うんで。
はい。
あとね、そもそも論としての僕の前提をお話しさせてもらっていいですかね。
はい、どうぞ。
お願いします。
ね、やっぱりね、前作のシュタインズゲートがね、とても面白かったじゃないですか。
はい。
なので、まあ、ある種その、正当な続編ではないにしても、もう今回はその世界観が繋がっているだとか、まあ、シュタインズゲートが作ったところ、同じところが作った最新作であるとかで、どうしても期待されてしまうじゃないですか。
は
い、
ああ、そうですね。
で、そこはね、正直ね、仕方がないじゃないですか、それって。
まあ仕方がないですよね。
それはね、売れたものの宿命じゃないですか。シリーズもの映画なんか特にそうじゃないですか。
はい。
やっぱりその、第一作目が面白ければ、第二作目は、第一作目と同等ぐらいのやっぱ面白さっていうのをどうしても期待されてしまうじゃないですか。
はい。
で、やっぱりそのクリエイターの方側からしても、その一作目を超えるために二作目をどうするかっていうのを考えるところが、まあ、ある種のチャレンジやと思うんですね。
はい。
で、僕たちとしても、やっぱりその一作目と、同等ぐらいの面白さ。なんやったらさらにそこを超えるような面白さを感じたいっていうのが素直な、その、
そうですね、
願望というか求めるものになってくるじゃないですか。
まあ、それを期待して買うようなもん
ですね。そうですよ。
うん、
じゃないと、そもそも、買わないじゃないですか。そういうのじゃなければね。
まあまあ、そうですよね。
だからね、その、ロボティクスノーツと下着は比べないでくださいとかいう意見はそもそも、意味をなさないと思うんですよね、正直。
たまに見ますよね、はい、そういうレビューとかを。
あ、本当ですか。
はい。
はい。いつものとして見た方がいいんじゃないんですか、みたいな。
それね、よく、別にこの今回のゲームに、じゃなくても、そういう話はよくあるじゃないですか、
あ、ありますね。
単体で見たらどうだとかね。
うん。
でもね、それ無理じゃないですか、どう考えても。
無理ですね。
その、僕がシュタインズゲートをプレイしていなければ、
そうそうそう。
ロボティクスノーツとしてね、評価もできるんでしょうけど、シュタインズゲートをプレイしたあの体感と面白かったっていう感覚は僕の中から削除することはできないから、やっぱどうしてもこう比較してしまうじゃないですか。
しますね。
ってことを踏まえた上で今回のロボティックスノーツをクリアした後の感想としてら、
はい。
あんま面白くなかったっ
ていう。だいぶ柔らかい言い方でしたね。はい、
そう。だからそこがね、難しい表現方法なんですけど、はい、その、うん、クソゲとは言わないですわ。それはね、ないです。
そこまではちょっと聞かないってことですか？
よくね、よく極端に走ってしまう感想もあるじゃないですか。シュタインズゲートと比べたらクソすぎるとかね。
うん。
いや、まあでもそういう方もあれなんですよ。反動なんですよ、きっと、期待の。
ですよね。
そう。
ゲートとかの。
そうそうそう。だからそれも仕方がない評価だと思うんですよ。
うん。
だってその先ほども言ったように、その求められてるハードルがすごい高いわけですから、そんじょそこらのものを作ったとしても、そのハードルは超えられないのは、まず前提としてあるので、
はい。
やっぱね、どうしてもね、期待外れの確率の方が高くなってしまうのはもう正直発売する前からみんな思ってたことだと思うんですよ。
そうです。
まあそうですね。
あとは裏腹にすごく不安でしたけど
ね。だってね、そんなもうなんかみんな映画ファンとか言うじゃないですか。あの続編のあの作品の続編はやめといた方がいいとかね。
あ、言いますね。よく
聞くじゃないですか、そういう映画ファンの話とか。
うん。
でも心のどこかではその前と同じぐらいの面白さがあるんじゃないだろうかとか。さらに面白いものが出てくるんじゃないだろうかというその期待と不安の入り混じった感情、
うん、
それはねもう仕方がないです。やっぱりこう娯楽を楽しむものとしてはね、当たり前持って当たり前の当然の感覚ですわ。
はい。
でもその期待外れ感が多分外れていれば外れているほどクソガっていう言葉を使ってしまう人が多くなってくるかなとなってしまうんですけども、
はい、
僕たちは言うてもいい大人だから、
ね、
そんな突き放したような言い方はしないですよ。ただ、正直、ただ正直言わせてもらうと、普通に期待外れて面白くなかったんですよ。
うん。まあ、どうしてもそうなっちゃう。
はい。
プラス、その、ただ単に面白くないだけのものであるならばですね、
はい、
そもそもここに取り上げたりはしないですよ。
あ、
スーッとこう無視して流されていくような感じじゃないですか。
存在すら無視。
そうそうそう。なかったことになるじゃないですか、自分の中でね。
はい。
でもね、今回はやっぱりその言いたいこともいっぱいあるような感じじゃないですか、このゲーム自体がね。
はい。
なので、今回はそこを、指摘をしていこうと思います。
これ繰り返しはある、指摘という言葉。
指摘です。指摘をしていこうと思います。はい。
はい。
っていう、今回の、 まあ本題なので、改めてもう一回リスナーさんに聞いておくとですね、この先の話を聞きたくないならば、こう、引き戻すならば、
またやんだ。
また何十億
今だっていうところですね。はい。はい、ちょっと長くなりましたけど、それが前提ですというところでね。
はい。
はい、じゃあ、何の話からしていきましょうかね。
なんかこれがループコード。全体の印象ですよね。だから。
そうですね。そうですね。まあ、僕としてはそういう話やったんですけど、お二方はどうでしたか、全体の印象として。
やっぱり全体的に、すごく中途半端な感じが、もう、そのシナリオにしてもそうなんですけど、
はい。
カオスヘッドノアとなんか濃く繋がってるっていうような、
はい。
その描写があったりするじゃないですか。
ええ。
その愛理がこう、その目誰の目とか言ってみたりとか。
はい。
うん、じゃあ、あれはどこで回収されるのかって思いきや、
うん、
いつまで経っても回収されないじゃないですか。
そうですね。
で、終わるとかで、うん、あとはそのシステムの、ポケコンのシステム使って、うん、で、こう、ポケコン越しにこう、なんかこう見ると、その、オブジェクトにこう、ジオタグとかって埋められてるじゃないですか。
うん、
まあ、人間だったり、その場所だったりにこう、で、その、なんかこう、なんていうんですかね、人物名がこう、載ってたりとか、まあ場所だったら、なんかこう、住所が載ってたりとかっていう、そういうシステム自体は面白かったんですけど、
はい。
そのシステムをうまく使えてないなっていう感覚が、もうなんかこう、半端じゃなかった。
半端じゃなかったですか。
はい、尋常じゃなかった。本当にもうなんか、物語の上にちょこんと載ってるような感じじゃないですか。あれっていうのが。なんか自発的にこっちが、使わせてくれないじゃないですか。
まあまあまあ、うん、言わんとするところはね、わかりますよ。
はい。そこがこう、もうちょっとこう、ポケコンシステムありきの物語、
うん。
としてこう展開してくれればもっと面白かったのかなって思うんですけどね。
まあそうですね。そのショーキングビさんのおっしゃることをまとめるとですね、まずゲームとしての不具合があるってことと、
あと
設定としての
不具合って言い方やめません。
設定としての不具合が見受けられたってことですよね。今回。
はい。
設定不具合とかあるんですか。あ、はいはい。
なるほど、なるほど。でも言わんとすることはわかりますよ。
はい。
うん。
大地さんはどうですか。
そうですね。まあまず前提として僕はカオスヘッドとカオスヘッドノアはやってないですね。
はい。
で、シュタインズゲートはやったんですけれども、
はい。
あれ、何でしたっけ？記憶レンリのダーリン、
はいはい。
まああれは番外編みたいなもん。あれもやったんですけど、テキストアドベンチャー自体はそんなに普段プレイしないんですね。
はい。
っていう前提の上で。まあ、あんま面白くなかった。
もうちょっと柔らかく。
ですね、そうですね。じゃあ、まあ、具体的な話をすると、僕もショーキングビさんと同じような感じで、システムは面白い点いくつかあるし、全然着眼点面白いなと思いました。で、ストーリー的にも、面白いなと思うところはありましたし、キャラクターも好きなキャラクターがいないではないです。
うんうん、
ただ、まあ、その、なんか具体的な、ここが好きっていうところを除くと、あとは、あんまり、なんですかね。
ああ、なるほど。あれですよね。各種、こう、パーツのポテンシャルは結構高く、より魅力的なものもあるんだけれども。うん、
ポテンシャル高
、まあ、ポテンシャルという言い方ではなくて、まあ、魅力的なパーツも多々あるけれども、はいはい、
そうですね。
まあ、いわば何ですかね、はい、バランスの不具合的なところが。
不具合って言い方やめません
か。そうです、バランスですね。だ僕は、友達とかと話すときは、だいたいこういうふうに言ってるんですけど、まあ、今回、ロボットが題材じゃないですか。で、ロボットアニメ、になんか代表されるようなその熱血みたいな、
はい、
気合で乗り切るみたいな、
はい、
そういう展開もまあまあ今回もあったと思うんですけど、そういうの自体が僕は割と好きでテンションで持っていくみたいな、うん、
はい、
でそれと、まあ、緻密にその設定とかを組み上げてって、ここがこうでこうなんだなんだってっていうそのなんとか科学シリーズの、
はい、
相性が良くない。
あ、
うん、それ全然逆のもんじゃないかと。うん、ということで、全体通してみると、何したっけ、バランスの不具合、
まあ、そうですね、まあ、そうですね、まあ、ショーキングさんもおっしゃるように、そのゲームとしての不具合、
僕
言ってない設定としての不具合、あとバランスの不具合。もう僕もね、これもね、総括して言ったらね、僕できないね、もうこれはね、脚本の不具合なんですよ。
おお、ストーリーそのもの。
ストーリーっていうかね、組み立て方じゃないかな、見せ方と。だからその、なんやろな、その、多分その、やってて違和感がすごいあったってことやと思うんですね、結局。なんか、話にすごく入り込めなかったし、うん、没入感がすごいなかったと。
そうですね。
それって多分見せ方でどことでもなったことじゃないんかなってすごい思うんですよ。
違和感自体も感じなかった。
それ以前の問題。
痛みも何も感じずに。
それ以前の問題。ただただ
痛みも感じずに。
でもね、それは言えてみようというか、僕はそこら辺を似たような感じで、やっててもね、なんかすごい人ごとに感じられてたんですね、ずっと。
ああ、でもそうですね。
で、やっぱりその、なんやろな、なんかすごい、窓一枚隔てた向こうで行われている物語みたいな感じがしてて、すごい没入感がなかったんですよ。
うん。
で、やっぱりね、その、引っ張り方が、下手です
。
引っ張り方の不具合的な。ものなんかなって思って。
どんな不具合ですか？
なんて言ったらいいんですかね。やっぱりその僕たちは別に作劇家ではないから、綿密に脚本のここがどうで悪いとかいう講釈は垂れれないですけれども、やっぱりその、この世の中に5万と溢れるいろんなフィクションの物語の中でも、ちょっと見せ方不具合な方じゃないんかなって感じしませんか正直。
いや、やっぱその、なんかたまにこう過去の出来事とかの、なんかこう、ちょいちょい挟むじゃないですか、描写で。まあ、あそこからこう、どんどんこう、ずるずる引き込んでいってほしいんですけど、本当にちょこちょことしか見せてくれないじゃないですか。
そう、やっぱりね、そのストーリーの舞台であるとか、人物であるとか、その各種登場人物たちが起こした行動の結果、どうなったのかとか、その根底に流れる黒幕たちの、なんか、謎であるとか何であるとかっていうのを、こう、どう見せて魅力的に引っ張っていけるかっていうのが不具合じゃないですか、なんか今回。最終
的に不具合。
なんかね、その、だって、ノベルゲームやったら、ノベルゲームっていう列で見るならば、他に面白いゲームなんぼでもあるじゃないですか。
まあ、ありますね。
ね。
やっぱ事件がだいぶ遅かったっていうのが、まあ、一つの要因かなと思うんですけどね。なんかこう、ずっとこう、過去の物語、なんか過去に起こった事件をたまにこう、挟むぐらいで、もう中盤以降までずっとそれで引っ張っていくじゃないですか。だそこが要因じゃないかなとは思うんですけどね。
過去に起こった出来事、例えばどういう、どの件の話？
あの、アネモネ集団、
あ、はいはい、
何でしたっけ、その、気失う事件。
集団気失う事件。主人公たちが巻き込まれたやつです、ね。
集団気失う不具合ですよね。
そこにも不具合が。まあね、あれもね、だから最後の方でちょっとそれに関わって言いたいことありますけど、そう、だから、なんか、それって、ちょっとすみません、割り込んじゃったんですけど、主人公たちの物語ですよね、あれって、半分は。うん、で、それが実はっていう展開だと思うんですけど、なんか、これはまあ、まだマシな方で、個人的には。なんか、主人公たちの、その、だから、例えば、アキホのお姉ちゃんの、何でしたっけ、名前。なんとかさん。
ミサネーですか。
ミサネーか。ミサネーとか、その、売店の、イレイショウって話でした。うん、彼女と、あと先生が昔仲間でとかっていう話、うん、その彼たち、主人公の周辺の過去の物語っていうのと、もっと大きい軸の話っていうのがあると思うんですけど、その、なんか、まあ、最終的には全世界に関係してくる大きな話。なんか、この辺のなんか語られ方の順番であったりとか、うん、なんか、なんだろうな、実はこことここが繋がってたんだっていうような話の、なんだ、明らかにするタイミングとか、なんかそういうののちょっとしたさじ加減でどうにもなるところだと思うんですよね。
個人的に。ここに線にならないような感じがしてしょうがなかった。
そう
ですよね。
で、まあ、それを考えながら改めて思い返すと、そのなんかロボットを作るっていう話が最終的に、その、一番最後、エンディングというか、まあ、ラストの展開に繋がっていくっていうのの、なんか、そもそも推進力自体がちょっと弱い話 になっちゃってるのかなっていうふうに思って、で、僕はやっぱり下上げをやってすごい楽しかったので、まあ、シュタインズゲートの方は、やっぱ主人公たちの目的が、そのなんか、なんだろう、適切な形でその全世界に対する話と結びついてたなと思うんですね。
ああ。
うん。なんだろう、課題、
動機というか、
課題に結びつかず、かといって関係なくもなくというか、
うん。
うん。まあ、そういうことを、改めて考えると思い出しますけど、まあ、プレイ中は僕も同じです。ぼんやりした、向こう側でやってんなっていう感じで見てました。
そう。だから、ここはちょっと喋るのが難しいんですけど、やっぱりその、なんていうんですかね、僕的に、の好みも含めての話ですけど、やっぱりその、感情移入、やっぱりその物語を漫画で読んだり、映画で見たり、ゲームをプレイしたりして、感情移入するときのそのきっかけっていうのは、いかにその、キャラクターの動機に自分も乗っかっていけるかどうかだと思うんですよね。
そうですね。
はい。
そのキャラクターと同じ感情になれるという意味ではなくて、
うん、
あその動機やったら俺も分かるわ、共感できるっていう気持ちが必要やと思うんですけど、
はい、
その、カオセイとノアの時は、巻き込まれ型の主人公やったじゃないですか。
ああ、そうですね。
でも、物語の最終交番には自分には特殊能力があったっていうのは発覚するんですけれども、とりあえず訳も分からず、なんか、金の悪い事件に巻き込まれていくっていうところで、プレイしてる僕も、お、なんやろう、気になるなっていう気持ちになってたわけですよ。
うん、はい。
で、シュタインズゲートの時は、その、やっぱりその物語がブレイクし始めるのは中盤からじゃないですか。マユリがホニャララになるところからですよね。はい、でそこでやっぱりそのプレイしてるこちらとしても、そのマユリを助けたい気持ちがオカリンと共感できるから、その後の物語に乗っかっていけるっていうのがあったんですけど、今回の主人公はね、乗っかるポイントが全くなくて、
う
ん、なんかね、その物語に、を動かすためとか、事件に関与していくための、行動原理がすごい希薄なんですよね、今回も。なんか、一律、ミサネに勝ちたいしかないんですよ。
だから、なんか、だけでしたね、
格ゲーで全員になりたい、ミサネに勝ちたいの二つぐらいしかないんですよね。で、あれが僕にとってはすごい共感できなくて、単なるわがままのやつにしか見えへんのですよ。
うん、
で、よくなんかいろんな今回ロボティクスノーツの感想とか見てても、なんか今まで以上に主人公に癖があってとっつきにくいとかね。
ああ、言われてましたね、結構。
言われてたじゃないですか。やっぱカオスヘッドノーの時はもうめちゃ極端に気持ち悪すぎるとか、はい、シュタインズゲートのオカリンは中二すぎてなんか意味がわからんとかあったけど、うんうん、今回は嫌いっていう言葉をすごい見る気がしたんですよね。嫌いだと。
感じる。
腹につくとか嫌いとかね、うん。で、それはやっぱりそのキャラクターの個性としての癖とかではなくて、単にあいつがわがままなだけやと思うんですよね。
うん、
で、あれが。
普通っぽいですよね、でも、今までの主人公の中で、
うん。そう、なんかね、で、やっぱりその、オタクでキモいとか、中二でちょっと訳がわからへんというのは、単純にその、表層の部分での、うん、風味でしかないじゃないですか、
はい。鎧というか。
そう。でも、若ママっていうのは、人間的にちょっとなんかこう、欠落してる印象がすごい強くなるじゃないですか。
ああ、根付いてる。
嫌なやつでしょ、単純に。
うん。
近寄りがたいとかではなく、単に嫌なやつに見えてしまうっていうのがあるじゃないですか。
はい。
で、そいつが、なんか、僕の中ではね、その物語を、物語で、の中でどう成長していくんかなとは思ってたんですけど、うん、最後までそれで貫き通してじゃないですか。なんか、あれがね、なんか、はぁっていう。
でもね、あのね、うん、ちょっといいですか？僕それで一箇所だけ褒めたいとこがあるんですよ。
ほうほう。
その件で。彼は、序盤からその、全員になりたいとか、うん、なんか、例えばクラスメートが彼に頼み事をするときとかに、いや、じゃあこのなんか、キルバラで勝ったらね、みたいなことを言って、ちょっとひょうひょうとしてるわけですけど、
うん、
途中で、同じように、アキホに勝負を挑むシーンっていうのがあって、これが、なんていうんですかね、要は頼み事されたから挑むんですけど、その頼み事が尋常じゃない、彼女にとってはものすごい大事な頼み事であると。
うん、
で、そのシーンでも、普通に勝負を挑むっていうのは、まあもうそこいちゃ悪いんですけど、
うん、
そこで、プレイヤーに一応その勝負の効果が委ねられますよね。
あったあった。
うん。で、あそこで、なんだろう、なんていうんですか、これ可能性の話ですけど、主体的に負けられるじゃないですか。
うん、
あ
わざと負けるってことですよ、要は。
はい。
で、そういう表現ができるのっていうのは、この、 のあキューバラのバトルシステムがあり、これまで絶対にあのそのどんな相手にも勝負を挑んできた彼の性格というのがありでないと、あそこでのあのシーンというのはないと思うんですね。
そうだから、その要はそのプレイヤーにそこを自分で任意的に負けさすことによって、うん、その彼が自分のポリシーを曲げて、その秋穂に協力してあげたっていう体感をさせるっていうのを、うん、演出としてうまく使ってるところですよね。あそこはね、確かにね、うん、面白いなと思いました。だって最初は僕ね、普通に勝ってね、バッドエンドになりましたからね。
僕も同じなんですよ、それ。どっちが正解なんだろうな、とか思いながら。
で、どっちが正解っていうか、俺は普通に勝ったんで、と思ってやったら、あれね、バッドエンド見ました、バッドエンド。
見ました。
バッドエンド、ある意味すげえリアル
なんですよ。何年後とかになります、ね。
すごいリアルなんですよ。なんか、あそこで勝ったことによって、秋穂と決別してしまって、もうそれ以降の事件に関与しないっていう人生を送ったから、ものすごい一人ぼっちみたいな感じで寂しく終わっていくんですね、うん、あれすげえ逆にリアルやなと思って、
彼のそのカイトの、キャラクターを忠実に再現するとそうなる
そうそうそうそうだからあそこでわざとプレイヤーが負けることによってある種強制的に彼を事件に関与させていくわけじゃないですか、プレイヤーとしてはね、うんうん、でそこで何か僕は成長があるんかなと思ったんですよ、
その後ね、
その後ね、はい、でもその後あんまり変わってないでしょ、
別に変わってない、ね、
そうで、なんか個人的な好みとしてはやっぱあそこは秋穂のために頑張ってほしかったわけですよ、それ以降ずっと。
そうですね、
最後の最後までね、うん、でやっぱそれらしき素振りもちょっと見せるんですよ、でも、うん、
たまにあります、
弱いんですよね、なんか印象として。だからあの一番最後ラストバトルに臨む前にちょっとキスしたじゃないですか。
あー、ありました、ね、
あそこでなんでって思ったんですよお前そんなに秋穂に思い寄せてる風ではなかったよって。い
や、だなんか主人公の動きがたまになんか不可思議なんですよ。
そう
行動原理がわからない、
する子だったら決定あるんですよ。
そう
すごく
お前の元々の性格とか考えたらそんなことしないよなっていうことをたまにするよね。やっぱそれがね、そのキャラクターとして魅力が持てなかったり共感がしにくいところやったりするんで、やっぱそこで没入感が一段下がるっていうのはあると思うんですよね、
うん、
で没入感がキャラクターの感情移入ができずに没入感が一段下がってしまったら、その世界観とかストーリーとかその物語を構造しているところで魅力を見せていかなくちゃいけないじゃないですか。
あ、そうですね。
でそれの一つが謎やったりするわけじゃないですか。今回の事件の黒幕は誰なんだとか、その裏で蠢いている陰謀は何なんだろうかっていうところが、まあ引き込むポイントとしてあるわけなんですけれども、それがまあショーキングさんの言うように過去の謎をずっと引っ張り続けるじゃないですか、うん、後半までね。
たまに引っ張っていくんですよね。
でああいうのってこう引っ張れば引っ張るほどこっちとした期待がどんどん大きくなっていくわけですよ。で、実はこうでしたってばらされた時のショックが、ショックのギャップが大きければめっちゃおもろいってなるんですけど、うん、はい、なんか、それがちょっとやったっていう。
ほんとにちょっとですよね。
あ、そういうことっていう感じの。
だって、アネモネ事件のあそこだけですよね。気失って後遺症残った理由ってのが、うんうん、あとあとわかると思うんですけど、それのためだけにどんだけ引っ張ってんのってあったじゃないですか。
そうですね。
なんかね、そんなに引っ張ることみたいな。なんだ、そこら辺の引っ張りは、もうちょっと序盤の方で解消しておいて、さらに大きな引っ張りとか用意しておくべきやったんじゃないのとかね。
そうですね。
そこがね、ちょっとね、正直僕はね、その、プレイヤーを舐めてんなって思うのが。
あ、結構強い言葉出ましたけど、大丈夫ですか？
脚本の不具合としてね。その、脚本の不具合としてプレイヤーが舐められてるなって感じるのが、やっぱりそのロボティクスノーツを買う多くの人たちはシュタインズゲートを買ってるわけですよ。
あ、うん、
そこでもう鳴らされてるじゃないですか、物語の持っていき方の高揚感はね。
はい。
それ分かってるはずじゃないですか、同じ作者であるならば。
ですよね。
なら、そんじょそこらの引っ張りでは僕たちは同時品でっていうのはもうシュタインズゲートでもう鳴らされてしまっているから、はい、やっぱそこ考えて作らなあかんと思うんですよね。
うん。
なんかね、そんな些細な引っ張りでは同時品でって、やっぱりこうやってて何回もありましたから。
うん。天王寺ナエルートが一番ひどかったですよ。
あれ
だって、ヤシオカイトク、君そんな子だったっけっていう。なんか顔をあからめたりとかしますよね。
う
ん、
そう。
お姉さんにからかわれて。君そんなことだったっけみたいな。
急に。
なんかピュアになりますよね。
そう。あれもだからさ、逆に、下着ファンとしては、なえこんなことに使うなよみたいなところありますよ
ね。ありそうですね。
で、結局その、まあ、全体のシステムの話になりますけど、あれって外れルートじゃないですか、要は。なえのルートって。
うん、
フラグを満たさないとは彼女のルートに行く。
うん、
なんか、その、 その扱いもねみたいな、ちょっとなんかいろいろ思いましたね、あのルートに。あ、まあポケコン自体があんま未来っぽくないとか、まあでもあれですよね、その世界に出てくるパソコンとかも結構古っぽいし、うん、あのあれですよね、フラウ、コウジロフラウ、フラウが アットチャンネルのなんか用語とかを使いますけど、
うん、
あれって昔の舞台から見ては昔の用語だよねとか、うん、
はい、
うん、なんかなえる、
すごい違和感ありますよねあれは。
そうそう
そう。そう、だから舞台設定としては未来のくせに、そのやってるギャグが現代の俺たちをターゲットにしてるから、
うんうんうん、そこはまたなんかこう、なんか匂うんですよね。
匂う。
匂う。
なんていうか、その、なんていうんですかね、その気に入られたいみたいな、キャラクター的に。
あ、オタクのこの、ね、あの、評価を得たいっていう。でも確かにフラウはやっぱりキャラクター的にも人気でしょうよ、今のところ。
まあそうだとは思うんですけどね。
まあまだはめられてるでしょ、みんな。
まあ。
いや、でもまあ僕2番目ですね。
評価かな。
二番目とかあるんですか今回の。
まあまあ、一応一番好きな、あの、女の子はいました。
誰ですか？
あの、アキホですね。
アキ
ちゃん。アキちゃんは結構、その、なんかこれ、褒め言葉じゃないと思うんですけど、
うん、
その、カオスヘッドノアとか、シュタインズゲートって物語がすごく面白いんで、
はい、
その誰々が可愛いとか、誰々が燃えるっていう感情すら、あの、入らなかったんですよ。
なるほど。
その、好きに。ただ、その今回のは、どこをその主軸として物語進めていいか分かんないんで、
うん、
ずっとその、アキちゃんから食らう、その、髪の毛ワシャワシャってやられたりとかするじゃないですか。
はいはいはい。
あれにこう燃えてたりとかしてた。
あー、なるほど。賞金首さんはその、ね、あの、素養がありますからね、前から。
素養
いや、あの、ギャルゲー素養があるじゃないですか。
最初に言うようなセリフですね。
いや、ギャルゲーの下地があるじゃないですか。
ね、あ、まあまあまあ、ありますね。はい。だまあ、そういう目線で、その、アキちゃんは、結構可愛かったですね。
ああ、じゃあちょっとキャラクターの話しましょうか。
はい、はい。しましょうしましょう。
まあ、あの、キャラクターの不具合の話は、主人公。
不具合言うなって話
主人公がダメだって話を、まあ、さっきしたんですけど、
そうです
ね、逆に、誰が良かったか話ですよね。その、賞金口さんは秋穂だっていう話やったわけですけど。
はい。
ってなった時にね、あの、僕、誰が良かったかっていう、ないわけですよ。
振ったのにないの？
え、だからさっき、その2番ってあるんですかって聞いたのが、
あ、1番ですらないのにってことですか？
まあ、1番ですら、強いて言うなら僕はフラウ・コウジロウが好きですけど、でもその好きっていうのも、そのキャラクターとして立ってるから、なんか魅力的に感じるっていう意味で、その萌えとか、可愛いとかは特になくて、なんやろな、アキホもね、なんやろな、いや、いいんですよ。アキホちゃんはすごい頑張ってるし、応援できるところもあるんですけども、うん、
一番人間できてますよね、なんだかんだ。
そうっすかね。なんか、なんかただのアホにしか見えへんなと思って。
いや、だからそこも可愛いんじゃないですか、空回りする瞬間
とか。なんかね、その仮面ライダーフォーゼに出てくる結城みたいな、なんか、宇宙好きな女の子はみんなアホなんかっていう感じの印象しかなくて。
はい。
なんかね、考え足りてないじゃないですか、そもそもとして。
まあ、だからそこがこう、可愛いというか。
ああ、そうかそうか。
あの、ね、性本能をくすぐる的な感じで。
あの、ね、僕ね、その引っかかったとかあれですわ、その、思いだけで何でもなるって思うなよって。
ああ、ありました
。情熱だけで全てが。
高校生ですよ、言っても。高校生なんですから。
口論しないでください。
いや、違うんですよ。それもね。あの、ミサネーがとてもできた人間だっていう表現をした上での、その部活の、はいはい、部活の意思を引き継いでのアキホやったじゃないですか。
はい。
なのになんでそこまでアホなんだっていうところが僕はすごい腹が立ってたんですよ。お前ミサネーのことちゃんと見てたかと。どれだけ頑張ってたかとか、どれだけ勉強してたとか、どれだけ部活をうまく回すために頑張ってたとか、本当に見てたのって思ってしまったんですよね、まあまあ、僕はね。
うん、
でだから、アキホが頑張るぞって言っても、なんか、多分3日ぐらいしたら忘れとんねやろなとか、なんかそういう見方にしか ならなくて。
アホの子扱いみたいな。
アホの子扱いやったんですよ。
まあ、なんていうか、普通のこう、なんか少年漫画みたいなノリじゃないですか、今回って。うん、なんか雰囲気的になんですけど。まあ一番その、いそうなキャラクターというか。
まあね、一番ね、なんていうのかな、その、元気はあったね。
まあ、高校生です
よ。ひねり出しましたね。
なんかね、その、異性とか関係なければ僕は、まあ、あの、メガネの男の子が 面白かったです
ね。まあまあ、キャラクターがやっぱ立ってましたからね、あの、登るでしたっけ。あ、スバル。
スバル君。
あ、スバルでした。
はい、
この名前すら覚えてない手だらけですよ。やっぱそれをスバル君とフラウはキャラクターが立ってたから、なんか話してる会話も面白かったですね。
そうですね。はい。
僕はあの、空手の子がダメやって。
ああ。なんかでも嫌いそうですね。
嫌いそうってか、あの、モデリングがね、そもそもおかしくないですか、あの子。なんかね、ずっと肩が上がってるんですよ、なんか。
あ、これあの、キャラクターデザインの不具合。ね、
まあ、キャラクターデ
ザイン、3D ポリゴンの不具合。
そうそう、2D で見たら、絵で見たら可愛いんですけど、なんか、うん、ポリゴンで見たら肩上がってるじゃないですか。肩上がってないですか、なんかさ、お猿さんみたいな感じになってるんですよ。
いや、前々から思ってたんですけど、沢田さん変なとこ気にしますよね。
いや、あそこめっちゃ気になるでしょ。だって、
あれですかね。
プロポーションおかしいじゃないですか、どう考えても。アキホはちゃんとなってんのに。
あの、3D ポリゴンじゃないですか。うん、だからその会話してて、こう、たまに、変な行動っていう方、なんかその言葉とこう、行動が合ってない時ってたまにあるじゃないですか。
はいはいはい、
モーションが。
あ、そうです、そうです。
あります、あります。
あの、空手の女の子もびっくりするシーンってあると思うんですけど、うんうん、全部その、なんかこう、左右を確認するじゃないですか。キョロキョロするじゃないですか。あの、
キョドルっていう。
なんか、そこで使うのおかしくないみたいな箇所でも結構あるじゃないですか。
いや、だからね、あの、空手の女の子だけ、多分、行動のライブラリが少ないと思うんですよ。
は
い、アキホちゃんすごい多いと思うんですね。
あ、まあまあ多いですね。
うん、なんか、あの空手の女の子すごい、なんかね、不自然なん
です
よ、
ね。うん、それしか、なんかなかったですよね、だって。
で、立ち絵が常に肩が上がってる感じで、なんか、お猿さんみたいな。いや、一回見てくださいって、なんかおかしいんですって、立ち方が。
あ、でしたっけ？
浮いてるんですよ、肩がバーって。なんかおかしいなって、
そうですね、僕の好きなキャラクターの話でいいですか？
どうぞどうぞ。
あの、まあ、あんまいないんですけど。今の話を伺って、お二人の話を伺ってて、誰かなと思ったんですけど、まあ、確かにそのアキホは、最初に言ったその、ロボットアニメ的、熱血による、なんか物語を推進していく力っていうのはあったと思うので、あの、なくはなかったというか、一番マシだったと思うので、好きな方ではあるんですけど、僕ね、やっぱね、あの、あれですね、先生ですね。
ああ。
あの、おっさん。
男の。
そうそうそう。ミッチーでしたっけ？
ミッチーね。
ミッチーが一番、なんか、なんだろう。抜けてるけど、締めるとこは締めるし。
ああ、そうですね。ありましたね。
その、過去の、いわゆるその物語の推進力とも若干関わってくるし、うん、たまにいいことも言うし、うん、あの車はすごい飛ばして、ちょっと行くし、みたいな。あの、これあれですよ、強いて言えばですよ。なんですけど。
でもね、ミッチーはね、あの、うん、今回の物語の中で唯一けじめの取れる大人やと思いますよ。
うん、よかったと思いますよって。これでもなんか周りがどっちかというと下だから。
まあ、アホすぎるからね。
いや、高校生ですから、しょうがないです。それは。
うん、で、スバルも僕割と好きですけど、あの、なんか焦る。っていう描写はいいとしても絶対噛むとかね。ちょっと。
あ、まあ、あそこはちょっと。
あざとらしすぎなん
で。あそこは媚び言ってますよね。
まあ、あざとい感じがね。
うん。そうそう。ってなると、まあ、メインキャラでは、まあ、フラウになっちゃうのかなとか、っていうふうに考えてましたね。
まあ、フラウも、ギャップ萌えでやられてるだけのとこありますけどね。
まあ、そうです。
まあ、そうです。全然関係ない。すごい個人的な話なんですけど、あの、友達で、あ、男なんですけど、部屋がものすごい汚くて、部屋が常に冷房っていうやつがいるんです。で、その一点においては若干リアリティがなくはない。思えたら。僕が勝手に思えたら。
なるほど。
そのぐらいですかね。
アイリとかどうした？
アイリは、
アイリは好きってわけじゃないんですけど、なんかこう、一つこう面白いシーンがあったんですよ。僕の中ですごく印象的だったのはあって、あの、なんか、天気予報が好きじゃないですか。
はいはい。
はいはい。
で、その ID が、あの、AI で、こう、バグを起こすところってあるじゃないですか。
うん。
で、こう、言動がおかしくなったりとかして。うん。で、好きなお天気お姉さんは、吉住ですっていう。あそこ、プッて笑っちゃったの。
小ネタでしたね。
はい。あ、やってくれたなとか思いながら。お姉さんじゃないし、おっさんだし、とか、なんか、主人公のツッコミとかも。
ああ。 確かに天気予報、まあ、なんだろう、あの、無機質さの表現の一つとして天気予報っていうのは面白いなってちょっと思いましたけど。
あ、
どうですかね、あの、それってあれですか、後半に出てくる本物の ID と同一のものとして考えていいんですかね、そのキャラクターに対する印象を語ると。
まあ、でも、あれ別人でしょ、どう考えても。
別ですよ。
あ、別ですかね、やっぱり。
だって俺、後半の生身のアイリーヌは全然何の愛着も持ちませんでしたからね。
うん。あれだって、なんかこう、会場に向かうじゃないですか、そのラスボスとの戦闘に、はいはいはい、トラックのなんか荷台に乗って、はいはい、君、いる意味あんのって感じじゃないですか。
いや
正直。
そうやし、うん、そもそも病気はって。
そうそうそうそう。
ああ、まあまあ、それもありましたね。
病気どうなったの、
こんなとこにいていいのみたいな、ありました。
あんなの。
しかも操られて邪魔してくるの。
あ、ありました。
君島さん。空港で、調布かなんかの空港で、はいはいはい、なんか銃を向けてくるみたいな展開があったと思うんですけど。
ありました。
なんかね、いいこと一個もしてないな。
そうですよ。生身の ID は、全く無意味なやつですよ。
ってことはやっぱ AR の方の ID ちゃんですよね。
そうですね。何かの、こう、皮肉か何かなんですかね。その人工的に作られたプログラムの方が魅力的に見えるっていう。
ああ、なるほど。
メッセージですか、制作者からの。
あ、でもその、ちょっとワクワクっとしましたけどね、その、AR の、まあ、覗くとこう、彼女が出てくるじゃないですか。
はいはい。
で、こう、昔からあなたを見てたみたいなことをポソッとこう言うじゃないですか。うん、だからその、昔から見えない世界で生活してるかって、ちょっとこう、感じられるっていうんですかね。うん、なんかこう妄想してしまうんですけど、
そういうのはちょっと最初その段階ではワクワクっとしました。
ああ
、
結構最初ポケコンで AR 覗いた時に見切れるじゃないですか、キャラクターがバッと。
ああ、はい。
あの時はこう物語の始まりをすごい感じさせてくれました。
うん、ありましたね。全然始まってくんない。一個
ね、なんかちょっと心霊っぽい演出とかもあったりして。うん、電脳と心霊絡めて、みたいなね、うん。思ったんですけど。
ね、うん、思ったんですけどね。
でもあの部分、すごい科学的な説明、すごく欲しいですね。その、君島がなんかこう、幽霊みたいな感じで呪ったりとかするじゃないですか。
はいはいはい。
あの、まあ、なんか AR とかで見ると、なんか幽霊が映ってて、みたいな、うん。あそこの説明って一切ないじゃないですか。
うん、まあなんか何でしたっけ、ネットワーク上に脳みそだけあるとかそういう話でしたっけ。
ああ、そうです、そうです。
まあ脳をデータ化して AR 上にね、うん、載せてるっていう都合、うん、とても都合のいい。
都合のいい。そうそう。
なんかでもそこ、なんか人をこう呪えるじゃないですか。なんかあそこもなんか、なんで呪えんのかなみたいな。まあ変なとこ突っ込んじゃダメなんですけど。
いや、まあそこら辺に言い出したキリがないんがね、そのミサネが変にこう乗っ取られてたじゃないですか。
あ、まあ、ありましたね。
その理屈とかどうなんとかも
って。そうなんですよ。あそこなんか、その、シュタインズゲートとかカオスヘッドノアってちゃんとこう、なんていうかこう、解説が入るじゃないですか、理論的に。
うんうん、
まあ素人なんで、やっぱ受けてからしたらなんかこう、あ、本当にできんのかなとか、こうワクワクする部分ってあったと思うんですけど、今回のってそういうとこって一切ないじゃないですか。
ああ、じゃあちょっと設定の不具合の話をしましょう。今回ね、すごい非常に気になったのがね、その、前作前々作では、その、物語上でフィクションである部分をいかにこう、それっぽく語るかっていうところが徹底されてたと思うんですよね。
そうですね、そうですね。
はい、で、カオスヘッドノアなんかも、その、あれってギガロマニアックスっていう、その想像したものが現実になるっていうリアルブートでしたっけ？
ありましたね。
そういう能力がなぜ存在するのかっていうのも、それすごいもっともらしく言ってたりしてて。
ありました。
で、嘘でもなんか、へえ、面白いと思えてたし、うん、まあ、シュタインズゲートなんかもそのタイムマシン理論なんかも、それっぽい話でやってたじゃないですか。うん、
ありましたね。
データを圧縮してメールで送る理屈とかね。
うん。
でも今回、そこがすごい突っぽ抜けてて。
ないですね。
で、というのも、今回のテーマってロボットじゃないですか。
はい。
だから、ロボットの部分に関しては、すごいリアリティを突き詰めていってたわけですよ。なんか、その、
はい。
そのアニメみたいなロボットが存在しない理由とか、
うんうん、
なんかその、アキホが作ろうとしているガンツクが、を作ろうと思ったら大変なことになるとか、あと、モーターと電力の話とかね。
はい、はい。あ、
そう、だから、その、やりたい動きをしようと思ったら出力が足りひんからどうするっていう問題があって、それに当てがわれたのがフィクションであるモノボールとかそういう話だったんですけど、
はいはいはい、
でもそれはあくまでロボッ ット、あの物語におけるロボットにリアリティを持たすための設定であって、物語にリアリティを持たすための設定じゃなかったじゃないですか、
う
ん
う
ん、今回。
そ
こ繋がってなかったでしょ、う
ん。はい。
でも今回物語の根幹にあるのは AR の方やったんですよ、ロボットじゃなくて。
だそこもなんか中途半端ですよね。どっちをその中心に置きたいのかっていうのも、なんかわかんないまま終わっちゃったみたいな。
ロボットを使って何か悪さをしようとしているんではなくて、あくまで今回の車は AR を使って悪さをしようとしてる
んですか。ああ、そうですか。
そうですね、うん。
そこに対するリアリティの説明っていうのがいまいちなくて、
うん、
で、はい、すごい思ったんが、その、最後の方でね、なんかその、種ヶ島
はい。
の方に、無数のロボットたちが飛来するっていう描写があったじゃないですか。
はいはいはい。
実はあれは、その、AR をどんどん拡張していった結果、無理やりそういう幻覚みたいなのを見せてたみたいな話。
そうですね。
やったでしょ。
はい。
やってることにカオスヘッドと一緒なんですよ。
まあまあそうなりますね。
あれがね、あれがちょっとどうなんと思って、なんかカオスヘッドの時も、うん、要はその、なんかようわからん機械を使ってね、
その、あ、そうですね、その、幻覚作用というか、
ノア、ノア2っていう機械を使って、世の中の人たちに強制的に脳に信号を送ることによって、その、実際に見えないものを見えるように脳に認識させるっていうね、
うん、
そういうなんか計画が、根底にあったわけですよ。
一緒じゃないですか。
一緒なんですよ。だから、
ね。まあ一緒ですね。
そう、やろうとしてることがね。で、だから
俺、ね、ちょっとごめんなさい、途中なんですけど、今回褒めるリストっていうのを作ってきたんですけど、その中の一つに、
うん、
その情報というか、そのなんか、幻覚とか、その情報で、何ですか、実際にないものをあるんだっていうふうに人間に錯覚させることは、まあ、なんか話として面白いよねっていうのが入ってるんですけど、じゃあそれすらも。うん、
そう、だからね。ノアの、
その、
あれです。
要はその、今回その、お台場がなんか、お台場で事件が起こった時に、世間の人たちはポケコンでお台場を見ると、破滅している風に見えてた。
うん。
で、今回その、ポケコンが世界中にこう、なんつうの？インフラとしてこう、認知されてる状態で、人々はその嘘の情報を本物だと錯覚してしまうのを利用して、君島公は何か悪さをしようとしてたわけじゃないですか。要はその本物でないものを見せるために AR という手法を使って、なんか見せようとしてたっていう手法やったじゃないですか、今回の悪さはね。でもカオスヘッドは、カオスヘッドの時って正直それよりも一段上のレベルの技術やった気がするんですよ。
まあまあまあ、そうですね。直接こう脳に
振
るわけですから、ね、
そっちの方がまだなんかこうワクワク感があったんですよね、僕からすると。う
ん、説得力もちゃんとあった。
で、そこに至るまでの説明をすごいきっちりしてたんですよ、カオスヘッドですよ。
そうですね、はい。
で、しかもなんかあれ、実在のレポートとかもね、なんか取り上げて、うまく絡めて、ほんまにありそうな感じ。
ああ、そうですね、ありましたね。
だから俺今回やっててすごい似てんなと思ったから、そういうカオスヘッドの時の技術がそのまま引き継がれて今回の大惨事に展開するのかなと思ったら、あんまりそうではなかったでしょ。全然そこ関係つながりがないような感じやったじゃないですか。
無理やりつなげてた感じはすごいしました
けど。君島公は別にノア2とかにも関わってなかったわけでしょ、うん、あれ結局としては、はい。カオスヘッドの時の事件には直接関わってなかったわけでしょ、あの人は。じゃあ、何やろうとしてることは、昔やったことよりも一段下がる方法でやってんのみたいな感じがして、なんかこう、世界的危機状況に陥るハラハラ感があんまなかったんです
よ。まあでもなんかさっきのその、情報錯綜を狙ってるっていうのは結構、なんていうんですかね、話としては面白いなと思いましたけどね。
そう、だから、話としては、ちょっとした嘘で世界中が混沌に落とし入れられるっていうすごくハラハラすることなんですけど、
はい、
見せ方がヘボいのか、すごい小さくまとまってるようにしか見えないんですよね、やっててね。
う
ん、
そうです、
ね。で、その裏にはそのまた例の300人委員会がどうのとか、なんか人類牧場化計画がどうのとか。
出ました。
あれも飽きましたね、もう。すごく。またかーって思っちゃいましたね、あれ。単語が出てきて。
しかもなんかカオスヘッドの時は確か300人委員会って、
はい。
誰かのルートの時にチラッと出てくるだけやったはずなんですよね。
確かトゥルーの一番最後にボソッとなんかそういうこと言うみたいな感じじゃなかったでしたっけ？
なんか彼らは現世の人間がどうかすらわからないみたいな感じの。
ありましたね。
感じで、すごい本当の意味での謎の 組織みたいな感じやったけど、
はい、
今回バンバンなんかこう、情報ばらされていってるじゃないですか。
露出がすごい激しかった
です。なんやったら、最初敵かと思っていた、噂の沢田社長なんかも、
沢田さんっていう。
沢田さんも、沢田さんのお父さんが、何でしたっけ、
そうそうそう。
あ、300人委員会の、
なんか末端の何かとか、そんなんでした。関係がある誰かでとか言って、めっちゃなんか、世界的に人が運営している団体なんだっていう、すごいなんか身近な団体になってましたよね、なんか。
ああ、でしたね。
頂上的な何かとかではなくて。なんかね、ああいうこう、逆にこう、安っぽく感じられてしまうのがすごいもったいなかったなっていうね。
なんかあの、沢田さんの扱いも微妙でしたね。そのなんか、まあ、今回その、スタインズゲートとは違って、視点が、プレイヤーの視点というか、語り上の視点がコロコロ変わるわけですけど、なんかたまに姉視点とかになった時にもう悪役でございみたいな感じで沢田さんが出てきたりする割に、最後にはなんか、ねえ、
めっちゃいいやつですから。
結構、いろいろ喋ってくれて、ね。
あれもなんかもう右足から血ドクドク出れるのに、それでもめっちゃハキハキ喋ってましたり。
結構元気じゃんみたいな。そこもあったりとか。
でも例のあの事件が起きてから、ものすごい主人公に 100% 協力するみたいな感じになってしまって。
あ、ですね。
なんか、こう、ウイルスとかも都合よくこう送ってきてくれるわけですよ。
あ、そうだ、あったあったあった。そうですね。
なんかすごいいい人になるんですよね。
うん。もうだから、物語上の役割はもう終わったから、そうです。活躍じゃなかったです。
実は味方でした、へーで終わりなんですよ。
だんだん言い方がきつくなってきましたから、大丈夫です。もうちょっと柔らかい方がいいですかね。まあ、とはいえね、うん、なんか、かわいそうとか、おだなりでね、うん、もうちょっとどうにかなったんじゃないかなと思います。
まあ、本当ね、もう何回も繰り返しになるんですけれども、もう設定とか、素材とか、そのストーリーと登場人物、いろんなパーツはね、面白げなものをたくさん使ってるんですけれども、そうそう、はい、なんかうまく扱えてない感なんですよね、どうも。う
ん、なんか、時間が足りなかったんじゃないかなって、ちょっと。
そう、だから結局これを突き詰めていったら、
絶対そうですよね。
もう突き詰めていったら、もうこの日に発売ありきでやってんだろうっていう。はい、
その秋にアニメ放送するから、その前に何が何でも出さなきゃいけないっていう。延期は絶対許されない状況だからパパパー作ったみたいな。
本当に
ね。って言うとちょっとまずいですかね。
いやでも、
中に冷静
で実際そういう風に見てしまうでしょ
う。うん、絶対見ちゃいますよね。
で、見たくなるぐらいだったってことです。なんかもしかしたらちょっと後からパッチでも入れられるとかそういう姿勢もあったのかな。
いや、でもそもそもの脚本の練り方が、あと1、2回足りてない気がしますよ、本当。なんかこう、絶対ね、これ、絶対って言ったら、反感買いそうですけど。
言い方ちょっと強かった
です。やってるプレイヤーの皆さんが、序盤でもう少しでストーリーの方、絶対面白いはずですよ。
ああ、そうですね。それはすごくわかります。
こうなるかな、こうなるかなっていう。そうそうそう、はいはい。
俺的には、途中でミサネーがね、主人公たちが、そのロボコンで優勝した時に、はい、ミサネーが沢田社長と現場に見に来てて、なんか知り合いかみたいなシーンがあったじゃないですか。
はいはいはい、
で、その時のトガキの部分が何かに、この距離があるみたいなこと書いてあったから、なんか、私と彼たちには距離があるのだ。触れたくても触れられないとな、的なのがあって、
はいはいはい、
で、それ見て、俺今回 AR みたいなこと言ってたから、もしかして AR の中の世
界が、世界がちょっと思いました。
俺たちみたいなね。
なるほどね。マトリックスみたいな。
そう、マトリックス的な感じ、はい、って思ってたんですよ、
はい。ありましたね。
そんなことはなく。
一切な
く。
そんなことはなく。
これ最後の話とかしてもいいんですか、この人って。
はい。
いいですかね。要は、まあ、ストーリー最初の方からも後半こうなるかなって想像してたんですけど、まあ、それはなんなくて、でも一番最後はやっぱり、その、なんていうんですかね、主人公は、すごい、イントロとか、その中盤もう一回同じ言葉出ますけど、その、格ゲーマーだ、みたいなことを言うわけですよね。で、格闘ゲームしか脳がないって言ったらですけど、そういう風な主人公が、敵を打ち破るっていうのは、それはそれで熱いと、
うん、
っていうのは思ってたんで、最後の方では、やっぱその、なんか格ゲーのね、
うん、
それこそあれですよ、 あの、アキョのお姉ちゃんとの絆でもある、格ゲーの、この腕とか、うん、なんかその昔お姉ちゃんに教わったなんとかとかって、打破してほしいなっていうふうに思いながらやったら、
うん、
まあ、最後あれの、なんですか、スローモ、
スローモ、
この例の病気、
はい、
あれのご利用し、
うん、
かちょっと言い方きつ
い。あ、ごめんなさい、ちょっとね、設定の方がちょっとそんだから、なんていうんですかね、なんか、それで、要は、その能力が、あの、任意で出せるようになるみたいな展開があって、で、その代わりすごい痛いとか、すごい苦しいとかっていうふうに、あの、文章では言われるんですけど、それをなんか何回もバンバン打って勝つっていうのは、なんかちょっと、もうちょっとだっただろうっていうふうに思うわけですよね。
ああ、その病気の不具合の話しましょうか。
そう、で、だから個人的にはやっぱその病気じゃない、その能力、うん、なんでもいいですけど、そのスローモーでやっても勝てないけど、そのお姉ちゃんとのつながりのこの工夫で勝つみたいな、そのぐらいの厚さが欲しかったわけです。
そうですね。順当に言ったらそうなるはずなんですよね。うん、なんかその特殊な能力を使っても勝てない相手に底力で勝つから、
う
ん、
あ、そうですね。
俺たちは気持ちよくなれるわけじゃないですか。
そうそう。
だからその病気のこともまあ知らへんのに説明しとかなあかんのが、まあ、主人公は得意体質なわけですよね、ちょっとした。
そうですね。
で、ある何かしらの条件が重なると、その世の中の動きがものすごいスローモーションに見えるっていう。
はい。
だからその間に、自分、あれもね、おかしな話がね、脳はね、瞬時に判断すると思うんですけど、体は早く動かへんやろと思うんです
よ。あ、まあまあまあ、そうなんですよね。それはちょっと思いましたね。
でもなんかまあ、要は主人公だけが早く動けるような得意体質なわけですよ。で、ね、物語の序盤では、それをやったらめっちゃ体しんどいと。もう何やったら命かかるかもみたいな雰囲気をガンガン醸し出してるんですけど、
そうですね。
ラストバトルではもうそれが2位で出してしまうっていうね。
そうそう。
あれがものすごい、僕ね、あの序盤でね、最初に病気の話が出た時に、はい、まあ初めはその病気やと思われてるわけじゃないですか。
そうですね。
で、まあ要はその、体に疲労が溜まっている状態とか、すごいストレスになっている状態になると、その病気が、発作が発動してしまうみたいなことを言ってたでしょ。
うんうん、
で僕、昔、心臓に病気持ってた時があって、
あら、はい、
不整脈の毛があってね、その病名ではなんかWPW 症候群かなんかいう病気やったんですけど、要はなんか、僕も一緒で疲労がすごい蓄積されたり、過度なストレス状態に陥った時に、心臓の脈拍がなんかもう1分間200超えるような感じの動機の発作を持ってたんですね、過去。で、今はもう手術して治ってるんですけど、
うんうんうん、
だからその経験があるから、あそこむちゃくちゃリアリティ感じられたんですよ。
はいはい、
苦しさわかるよと。
それは辛いよな
って。それは辛いわと。で、はいはい、またその病気、発作起きひんかな、起きたらどうしようっていう不安ってね、常にあるんですね。僕ももう昔からそうやったから、ちょっとなんか、時間がないからここを走っていかなあかん。でも走った後もし発作が起きたらどうしようとかね。
なるほど。
そういう不安感を常に持ったまま生きてた時があって、その時の経験があるから、あれを見た時に分かるわと。もう本当に発作が起こったら日常生活の全てができなくなってしまう不安感っていうのはあるよねと思ったら、最後も自らそこに。
スイッチ押せって。
自ら。
押してくれって。
スイッチ押せってなんやねんと思って。まあ、要は、アキホが持ってるスイッチを押すと、その発作が起きるんですけど、はい、俺、そんなんされたら、恨みれって思ってね、俺やったら。絶対嫌やとか思って、ありえへんとか思って。
ブフーとか言って、何回もやるんですよね。
まあ、要は、あれ、動機が起きてるはずなんですよ、発作が。発作が起きるってことは、うん、多分心臓の脈拍とかがすごい高まってるはずなんですけどね。うん、脈拍100とか超えて、何分も経ったら、気失いますよ、あんなの。
うん。
結構連発してましたよね。
めっちゃ連発してましたよ。
そのでも苦しそうっていう感覚は、まあ最初の方こそまあそう感じてましたけど、うん、あ、なんか苦しいんだろうなとか思いましたけど、まあそういうなんか結構やるじゃないですか。発作起こすっていうか、うん、任意的に。
場面はありますね。
で、なると、あ、そんな辛くないのかな。
そう。はい。なんか主にバトルの時にあるじゃないですか。
はい。
なんか、ああ、便利だね、みたいな。
そう、あれもね、すごいがっかりするんがね、その、スバル君と二人で、はい、その、アメリカのロボコンに出ようみたいな話
があ
った
ね。
あ、はい。
俺のスローモはそんな任意で出せるものじゃないから、みたいなこと言ってるんですよ。
はいはい、あ、言ってましたね。
そのくせにですよ。
スイッチ押せばできるようになるんですよね。
うん、まだフラウと一緒に、その、チーター狩りをするときに、
ああ、はい、
キルバロのチーター狩りをするときに、チーターに勝つためにはスローも発動させるしかないから、一生懸命なんか 自分でこうストレス与えていくじゃないですか。
なんか水風呂入ったり
する。そうそうそうそう。あれもね、すごいちょっと僕からしたらリアルなんですよ。ああいう過度のストレス与えると本当になるので、寝不足とかね。
はいはいはい。
なんか疲労の蓄積とかになっちゃうんで、わ、なんかリアルとか思って。で、それがまあ都合よく、タイミングよく、起こった時はあれそう盛り上がりましたけど。
でもあそこ暑かったですよね、うん、やっぱり。
本当に命をかけてやってんだな感はすごいあったんで、
はい、
なんかすごい頑張ったなーって思ったんですけど、
はい、
最後とかもスーンって感じで、
スーン、
スーン、ふーんって。
なんか自らの設定を、ね、安っぽくしちゃってもったいないっていう。
だから本当ね、多分ね、7章から、多分7章ぐらいまでは、
はいはい、
あの、
7章って何でしたっけ、
まあ、7章な、どこ、具体的にどういう話やったかわからないですけど、7章ぐらいまで
多分、1
年半ぐらいで作って、7章以降は2ヶ月ぐらいで作ったんだと思うんですよ。
あ、そういうことですか。
そう、すごい、ほんとそんな印象ですよ、僕からしたら。トントン拍子すぎるやろって思って、最後の方。
なんか、ポケコンっていうシステム自体を、どう盛り込んでいくのかが分かんないままシナリオだけ先に進行しちゃったみたいな感じはすごくしましたけど。
最後
シナリオできた後に後で、あ、じゃあここでっていう。
確かに最後の方ポケコン関係なかったしな。
はい。
うん。
あと自発的にこうフラグとかも自分で回収したかったですけどね、すごく。なんかこう、3時間同じジオタグを表示し続ければフラグ回収み、あったと思う。
それ自分でやりたかったです
。あ、いや、まあ3時間は言い過ぎなんですけど、その時間短縮して3分とかにして、はいはい、でフラグ回収っていうのをなんかこう散りばめていければ、なんかこう自発的に、あ、フラグ俺が回収してるっていう、
まあ、なんかストレスにならない程度にね、
はい、なったんじゃないかなと思うんですけどね。
もうそれを言うんやったらね、一つのシーンの舞台360度見渡せるようにしてほしかった。
ああ。なんか限られた場所だけですね、ドックとか。うん、だいたいあの、前だけとか。
そう。ID 探すときも、360度回せるところから一生懸命自分で探したかった。
はいはいはい。
それしかも ID 探すときも言っちゃうんですよね。なんか、見てみようかみたいな。
そうそうそう。
こっちで探させろやってなるじゃないですか。
まあね。だからね。
なんて言うのみたいな。
だからそもそも、まあゲームとしての手を成してないわけですよ、そこら辺は。
はい。
僕たちからしたら AR でゲームが進んでいくと思ってるけど、うん、今回のロボティクスノーツのゲームとしての部分はあくまで追放ですからね。
追放ですね。
その物語を進むための手段としては追放の方がゲームの部分ですから。
うん。うん、それ、あの、僕、もうちょっと公平に言うのであれば、あの、まあ、前回もしかしたら下げの回で僕言ったかもしれないですけど、あの、フォントリガー、フォームトリガーシステムってあのシステム自体ももうちょっとやりようあったと思うんですね、下げの。
うん、
そのメールとかじゃなくて、そのなんか任意のタイミングで電話をかけるとか、うん、まあメールの返信でもいいですけど、自分が任意でやったことでストーリーが変わってくるっていうシステムにしてくれたらもっとさらに良かったみたいなことを言ったと思うんですけど、あの、今回それよりひどいって言っちゃった。ひどいって言っちゃった。あの、ツイポとかは、あのね、なんか、おまけでしょっていう体なのにっていうこと
です。
うん、さっき沢田さんも言いましたけど、
まあでもそこはもうそもそもとしてそういうゲームを作る気がないんじゃないですかね。
そうですよね、きっと。
あ、
主人公のつぶやきも一番つまんなかったですなんかお前つまんねえな、お前のつぶやきみたいな。
当たり的。
フォロワーとか何歩ぐらいなんですかね、
十何とかじゃなかったそりゃお前のつぶやきは増えないよみたいな。うん。
あ、ツイポの話をするならば、まあ、ある種の条件を満たすとですね、ダルとかクリスとかが出てくるわけですよ。
ああ、見たいですね。
うん。
一生懸命僕は出しましたよ。
やりました。
攻略サイト見ましたけどね。
僕も出しました。
え、アカウントとして登場してくるんですか？
そうなんです。あの、ツイポのなんか、スマートリストみたいなのが、左に4つぐらいあったじゃないですか。
ああ、ありましたね。
はい、一番下だけいつも空白やったでしょ。
はい。
あそこに隠しキャラたちのツイッターが流れるようになったんですよ。で、そこに、ダルとクリスと、あの、疾風陣雷のラインハウトが出てくるんですね。
そう
で、なんやったら3人でちょっとやりとりとかするんですけど、
いい、
知ってる、俺たちの知ってるクリスとかじゃないっていう。
ええー あ、そうなんですか。
俺の知ってる。
それ一番きついですね。
俺の知ってるダルじゃない気がする。なんか違うでしょ、あそこ。
まあ、たびたび出てますけど、そのなんか場当たり的に入れられた、そのファンサービスみたいなのあるじゃないですか、今回。その匂いが結構しますよ、ね。そのこのセリフ入れとけば喜ぶだろうみたいな。うん。なんか一貫性がないというか、ね、
感じましたね。
感じますね。もうちょっとなんか、なんだ、これ書いた人一緒なんですかね、テキスト。
あ、僕もすごく疑問に思いましたけど。
脚本が一緒なはずですよ。
あ、そうですか。
うん、違う人が書いたんじゃないかなと思うぐらい。
あ、でも追放のところは、分業で誰かがやってるかもしれないです
ね。かもしれないです、ね。あ、いや、僕も楽しみにしてただけあって、ちょっと、もうちょっと楽しませてほしかったなっていうのは本音ですね。
あ、ちょっと、過去キャラ話の流れって、ちょっと苗についてもちょっと言いたいことがあるんですけど。
あ、苗、はい。
苗ね。苗登場したとき、もうどう考えてもセルン側の人間と思ったでし思いましたよね。
は
い、
まあ、過去の事例があるから、ね、
過去の事例。はい。
あれ、いるんですか、なんか。
あれ、いるんですかね。
あ、苗自体が。
拉致の下りですね。
拉致されるシーンです。
あ、そっちか。
あれ、なんで、ジャコさんの人でしょ、単なる。
うん。
何あれ、俺たち驚かせる。あれ、俺たちがシュタインズゲートをしてて、あの未来の苗の
極
悪の苗を知ってるっていう前提であのシーン作ってるじゃないですか。
うん。
うん、それ、いるんですか、その、なんか、そんな無駄な困惑、いるんですか。
なんか、驚いたでしょう、終わり、みたいな。
そうそう。
ええー、みたいな。なんか関係あるんじゃないのみたいな。
そうそう。って、でも、あのシーンがあるから、俺最後まで苗がすごい謎で。
あ、まあまあ、ありましたね、確かに。
だから、変に惑わされてしまって、いや、こいつほんまに味方なんかなっていう。
そういうなんか、ちょっとありましたね、そういう。
ちょいちょいなんか無駄に強かったりして、
はい。
なんか、あの人が強いのは謎だみたいな感じで、どこかの組織から送り込まれてるらしいとかなんか、そんなようわからん中途半端な情報だけ与えられるじゃないですか。
はい。
え、どういうことって、それシュタインズゲートから引き続いて、ミスター・ブラウンと共に、なんか、セルンの元なの、はい、それとも、何か違う何かなのっていうのがすげえ曖昧と思って。
うん。
なんか途中でシスターブラウンって呼ばれてる場所ありましたよね。
ありましたね。
多分設定的にはそういうことなんだと思うんですよね。お父さんブラウンさんにさ、訓練とかされてるんでしょうね。うん、なんですけど、なんか逆に僕は下着やったことない人これ大丈夫だろうかっていうふうに思いましたけど。
そう、下着やったことない人からしたら全くもって謎の人ですね、あの人。
いや、まあ、
強いし。
シュタギやっても、なんか いるのかなってちょっと
。もちろん、そう
です。感じましたけど。
まあね、まあ、もう無理やり感の最たるものやと思いますけどね。ないの登場は。でもね、
はい。
一つだけ褒めたい。
お
グッとさせてくれたのは、まずは苗がチャリンコ乗ってるってことを。
ああ、いいですね。
ありましたね、
うん。で、最後の方で大きい動機って言うんですよ。
そうですね。
あそこはちょっとグッと来ましたね。
あの辺のなんか小技？
そう。
悪くない使い方はあるんですよ、やっぱり。
知り合いのおじさんでよくわからない言葉を使う人がいるのとかね。
とかね、
うん。そういうところがちょっとちょいちょいグッとさせてくれるところありましたけど。うん、
だそれに留めておいてほしかった。
そうですね。
なんで拉致しなきゃいけないんだって
話。確かにね。
まあなんか、それ言うとじゃあ、伺いたいんですけど、後半でその、コウジロフラウが拉致じゃないや、確保されそうになった時に助けに来て、なんか一人で特殊部隊をやっつけるみたいな流れがあるじゃないですか。
うん。
あそこどうでした？
もう僕はそこら辺になったら目が半分しか開いてなかったから、ね、からどうでもいい感じでしたけどね。あ、そうですか、みたいな。
ああ、うん。なるほどね。いや、なんか、その、あ、どうでした？
あ、いや、なんか、いや、なんか、ああ、そうなんだ、みたいな。
強い
ね、っていう感じですかね。
まあまあ、その大きい動機の下りとかと同じ感じで、まあ、スズハとかと仲良くしてんのかなぐらいの感じで、強いっていうのも、まあ、ちょっといいなとは思ったんですけど、その感じ方によっては、なんか今、さっき話してた、いるのみたいな、そんな設定いるのみたいな、考え方の人もいるかなと思ったんですね。
謎の組織って、言い方がダメやなと思うんですよね。
謎の組織。
嘘でも何かこう、はっきりとした立場であるならば、まあまあよかったんでしょうけど。 何やねん、謎の組織って。
あれって何でしたっけ、ブラウンさんとかの組織じゃないんですかね。
いや、わかんないですよ。もし、セルン側の人間であるならば、300人会に歯向かう必要性なんかないわけじゃないですか。
ああ、そっか。
で、沢田社長曰く、彼女もどこか何らかの組織から派遣されてるんだろうぐらいしか言ってなくて、なんかこう、陰謀の裏側で、いろんな300人会だけではない、いろんな組織たちの何かがあるんだろうなってことは匂わせるんですけど、
はいはいはい。
え、そんな人が JAXA とかにいるとか思って。
まあ確かにそうですね。
あ、まあ、中途。
あ、中途半端って
扱い中途半端って感じ、
うん、そう、そうです、
仕方がない。
あのね、まあ、最後の最後にロボティクスノーツをかばう話をするわけじゃないんですけど、
はい、
シュタインズゲートができすぎてるんですよ、そもそもとして。
いや、正直でも、なんていうか、なんかこう、できすぎてないじゃないですか、でも今回。ロボティックスノーツ自体が。
いや、っていうかね、その、確かに脚本の穴と足りてない部分はありますけれども、それでもシュタインズゲートができてた部分っていうのは、その人間の根幹に携わる盛り上げポイントを、シュタインズゲートで既にやってしまってるところがあって、
ほうほう、
というのも何かっていうと、僕がつくづく思ってたんですけど、シュタインズゲートがなんであんなに面白いかっていうのは、その構成の妙とか設定の妙もあると思うんですけども、はい、そもそもの本質としてね、その時間っていう人間にはどうすることもできないものに立ち向かっていくっていう様がね、もう応援せざるを得ないわけですよ、こっちからすると。
はいはい、
だからテーマとして時間を扱っている以上、それ以上最大の敵っていうのは設定できないと思うんですよね。
ああ、続編でもってことですか、ね、
そう、あくまでロボティクスノーツの敵は人間じゃないですか。
はいはい。
企業、ね。そう、あくまで人がやってる陰謀に対する立ち向かいなわけですよ。でもシュタインズゲートはセルンっていう悪者はいたけれども、戦ってたのは時間なんですよ、
はいはい。
人の力ではどうすることもできない時間っていうものをどうにかしようってあがく姿が、まあ、オカリンかっこよかったわけじゃないですか、
うんうんう
ん。そんなんをやられてしまったらですね、その後どんなテーマを持ってきてもね、それ以上の頑張りって見せれないと思うんですよね、主人公としても。
そうですね。天災とかですかね、そのなんか、天災っていうのは災害。
結局ね、その、世界中に起こっている混沌は、その人が起こしているものでしかないじゃないですか、今回のロボティクスノーツも。だから、悪者を倒したら、それで世界が救われてしまう世界なわけですよ、ロボティクスノーツもね、うんうんう
ん。はい。
だから、最大の敵って作りにくくないですか、今後。
どうなんですか。でも、なんか今回の一応ラスボスは、AR っていうか、AI じゃないですか。
だからね、AR もね、最終的に、すごい極端な話をしまったら、世の中からポケコン直したらしまいなわけじゃないですか。データっていう、うん、
まあまあまあ、
データっていうのを排除したら、ね、だって、所詮、あいつプログラムにしか過ぎひんからね。
うんうんうん、
でも、シュタインズゲートは時間っていう概念と戦ってるわけですよ。その敵の差っていうのはすごい絶対あると思うんですね、僕からしたら。
うんうんうん、
だからね、敵を作りにくいんじゃないかなと思って、単純に盛り上がるための。
でそれ時間と戦ってるっていうよりかは、その時間を使って戦ってるっていう感覚ですかね、僕の場合なんですけど。まあ企業と、まあセルンでしたっけ。
違う、時間、その運命と戦ってるわけですよ。その
ああ、まあ、
絶対に、ね、絶対普通の状態ならば決められた運命から逃れれないのをどうにかしてねじ曲げようとするのがオカリンのやってたことやったじゃないですか。それ結果がシュタインズゲートっていう、この先の運命は誰にも決められない世界に到達するっていうのが目的やったわけじゃないですか。
うんうんうん、
それ運命から逃れることが目的やったわけでしょ。それってもう概念との戦いじゃないですか。
うんうん、まあまあそうですね、最後は。
そう。だからでも、これ以降はね、所詮最後って人なんですよ、敵が。
うん。
だから盛り上がれないんですよ、僕の中では。どうしても。どうしても盛り上がらないです。だから極端な話、ほんと宇宙人ぐらいを出してくれないと。
いや、だってそんなこと言ったらリアリティがないとか一生しそうなんですけど。
そう。だから、
ですよね。
極端、そうなってくると、このリアリティがなくなっていってしまうから。
いや、でも、どうですかね。僕割とその線なくないと思ってて、そういうなんかリアリティないんじゃねみたいな話に理屈をつけていくのが、その想定科学でしたっけ、アドベンチャーするんですよ。
ああでもあそういう意味ではあるかもね。それやったら宇宙人、うん、宇宙人をいかに
宇宙人ありだとい
かにリアルに存在するかのような理屈をこねたら、
なんかこうホワイトハウスでいるとかなんとかっていう示唆させるような、 描写
ですか。あ、まあ、政府とかと絡めてもいいですし、なんか、あの、昔の事例とかを出してもいいですし。
まあですね、
確かに出てきそうです、
ね。今だからこそ、昔のその、昔よく UFO 特番あったじゃないですか、僕
たちの。あり
ましたね、
あの頃の、あの頃の資料をひっくり返して、
そうそうそう。
想定宇宙アドベンチャーかなんかにしたいんです
よね。結構面白いの作りますよ、きっと。こうやこの線って言ったら。
宇宙服とか着るんですかね、主人公。
どうかな。ジャクサも出せる、これで。
ほんまや、繋がるじゃないですか。
あ、そうですね。あ、そっか。
え、もしかして僕たちは、予想してしまっている今。
想定科学の
本当は 5BB が考えていることをちょっと先に言っちゃってしまっている。
どうですかね、振り込みに行きましょうか。
ね、宇宙アドベンチャーですと、次。
どうですか、
宇宙科学アドベンチャーです。
おいいじゃないですか。
うん、広くなりましたね、また。逆に地球から宇宙って、果てがないわけじゃないですか。
でも逆に言ったら、そこまで行ってしまったら、もうギミック的にも全部ファンタジーでいいわけやから、
まあまあまあ、そうですね。
あとはもっともらしく語れる。
そうそうそう。いかにこう、詰めれるかですよ、うん、設定を。
うん。
その次とか困りそうですけどね、でも宇宙科学やっちゃったら。
その次は、別次元。
え？
別次元って。異次元人ですよ。
ODB みたいになってきましたね。
でもね、
宇宙より上ってことですか？
いや、でも、それはね、カオスヘッド、の時もちょっと出てましたよ。300人委員会が別次元の人間じゃないかみたいな、ちょっと匂わしててましたから。
なんかネットゲームのキャラクターも話しかけるようなシーンとか
そうそうそう。なんかその自分たちのいる次元と違うところの奴らじゃないんかみたいなこと言ってましたから。もしかしたら異次元人あるかもしれないですよ。
うん。
あと2つぐらいは作れますよね。
宇宙と異次元。
二つでも限界いっちゃいますよ、ね。ま
あ、それ以上になるとちょっと、さすがにネタ切れ感が。
確かに。
深海とかどうですか、ね、
海です。
ああ、良さそうです。
深海はなくはない。
ああ、まだ未知の部分で言えば。
そうですね。
でもね、物語の設定を未来にしてしまったらもう、
ああ、
難しいですよね。
もう解明されてるかもしれないし、ってい
う。でも、その、まあ未来の話だったと思うんですけど、ロボノが。その空白を埋める、実はこういうことがあったんだよ、みたいな感じで。そうですけど。
よくあるパターン。
はい。深海ではこんな危険が待っていた。
実は。
その時のもう一つの話はこちらです、みたいな。
あの例のロケットのプラン B みたいなのが深海から打ち上げられるみたいな。
ありそう。スピンオフ的な感じでありそう。
そうです。そしたらなんか、シュタゲとかのキャラクターまた出てきたりとか。
あ、もう出さなくていいっす。
クリスあたりが来そうですよ。
ああ。ねその科学者って言ったら便利ですからね。
そうですね。
そうです。
何でも使えるから。
クリスでもな、ツイポいるしな。
よくロボノでここまで話せたな。感じもありますね。
全然関係ないんですけど、全然関係ないことないの。ちょっと面白かったんですけど、ロボスティックスのちょっとやった後に、
うん、
どこだっけな、なんかニュースサイト見てたら、トヨタが、
うん、
障害者用の自立歩行アシストマシンを作ったとか言って、写真が載ってたんですよね。
うんう
ん、でそれがもう、ゲーム内の HUG でしたっけ、うん、あれそっくり。
あ、そうなんですか。
なんです。で、わっていう、まあ、それだけなんですけど、なんか気になった方はちょっと、トヨタ自立歩行アシストとかで検索していただけると、あれじゃんみたいなのが出てきて、なんか不安な気持ちになります。
なんかリンクしてるといいですよね。
あ、でもね、それはね、千代丸のインタビューかなんか書いてましたよ。
あ、マジですか。
実際にあるものを、なんか題材にして作ってるから、あくまでロボットに出てくる設定っていうのは嘘ではないと。
なるほど。
うん、なので、そのロボノで興味持ったものをネットで調べたら出てきた時のワクワク感っていうのは狙ってやってるみたいなことを。
ああ、もうじゃあ、それはじゃあ、もうまさにって感じ。
まさに。
うん。
なんかこう、ロボコンでしたっけ？
うん。
ちっちゃいロボットの、なんかこう、操作するおもちゃあると思うんですけど、あれもなんか、ロボティックスノーツが発売日の前後ぐらいでなんか発売された気がするんですけど、なんかアマゾンでチラッと見たんですよね。なんか。
なんかちっちゃいロボットを戦わせるものですか？
あ、そうです、そうです。なんか5体ぐらい。
ロボコンとかではなくて。
え、戦える？
あ、なんか高校生がロボットコンテストってやってるじゃないですか。
あー。なんかまあそこまでその本格的なもんじゃないと思うんですけど、なんかこう一応戦わせるようなロボットが、なんかこう発売前後に 話が出てたなと思って、う
ん
う
ん。じゃあパイルバンカー打てるんや。
なんかそんな感じでしたね。
戦うってそういう戦いなの。
殴り合う戦いじゃないですか。
あ、そうです、そうです。そんな感じの。出てた気がしましたね。
なるほど。やっぱりこう、テーマは良かったんだけどね。
うん、そういう結論になる。
いや、ほんとそういう結論になってしまいかねない。
特に拡張科学の AR 部分はすごく良かったですけどね、題材は。
ほんともう一度だけはしていただきますけど、このロボットと AR を2つに分けて別々のものにしたらもっと面白いじゃないかな。組み合わせ悪いと思いますよね。
で、まあ、2年後ぐらいにロボティクスノーツ新章かなんかでこう、
新章
真のロボティクスノーツですよみたいな感じの、別バージョン出してもらったらいいんじゃないですかね。
それあれですよ、きっとプレステ3とかで出てる。Xbox で買えないみたいな。で、ゲハで戦争になるみたいな、そういう流れ。ね、予想されますけど。
実は、今出ているロボティクスノーツはベータ版だったので。
何みたいな。
そうっすか。
そんな都合よくいかないですよね。何じゃなくてもな、あっそうみたいな。愉快みたいな感じになりますけどね。手抜きだったんかみたいな。認めるんかみたいな。
いかんなかった。
思っちゃいますけどね。
まあ、そんなとこで、はい、本当にそんなとこにしておきましょうかね。
失礼しました、ね。トヨタの件言えればもう、はい。
まあじゃあ、あれですか。二人さんのやってるポッドキャストの宣伝とかしていただきましょうか。それで終わっていきましょうかね。
じゃあ、ショッキングさん、先
に。あ、いいですか。僕は雑談系ウェブラジオ東西線という、ですね、サブカル系のポッドキャスト番組やってるんですけども、実は、50回目に、まあ、最終回を迎えるってことで。
あれあれ
そうなんですよ。
そうなんですか。初耳ですけど。
あ、そうなんですか。一応最新回の方でちょろっと言ってるんですけど、
最新回って居酒屋トークのやつ？
あ、そうです、そうです。ギャルゲー、エロゲー特集を今、まあ、配信中のやつなんですけど、あと5回ですかね。はい、あと5回全力で頑張っていきたいと思ってます。
お疲れ様です。
ありがとうございます。なので、なんかこう、メールください。
最後。メールアドレスとか言っといた方がいいんじゃないですか。
あ、そうですね。賞金マグマグアットマーク gmail.com です。はい。
僕の方はですね、こちらは、サブカル系では全然ないんですけども、ひいきびいきという、なんていうんですかね、なんか好きなものを、あれいいよねって言って語るっていう、そういう単純なポッドキャストをやってまして、パートナーの人がいるんですけど、声優の木村遥さんという方と二人でやっています。
はい。
URL hkbk.fm で、調べてみてください。サブカル系の話題はね、たまに出るかもしれないですけど、まだちょっと始まったばっかりなんで、ね、月に2回、1日と15日に出しております。
はい。まあ、リンクは貼っときますんで、また、そこから、遡っていってもらえたらなと思います。はい。てなわけで、今回はすごい長々と話してきましたけれども、おそらく編集でがっつりとカットして、1時間以内にはなってるかと思います。
ああ、ちょっと悲しいです。
それがいいです。それがいいです。
てなわけで、まあ僕たちはね、一通り吐き出すことができたんで、満足できました。
はい。
まあ最後まで聞いていただいた方、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしたのは沢田信也と、
賞金首と、
大地でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。